はい、それでは今日はダニエル書の3章ですね。で、できたら4章も入っていきたいと思いますけれども、早速ですね、一節をご覧ください。ネブカデネザル王は金の像を作ったとあります。前回の学びで、ネブカデネザルが、王様になってですね、第2年に夢を見たところを読みました。そして、その夢が人の像で、その夢についてダニエルが解き明かしをし、それでダニエルをこの高い位につけたと。で、その他にダニエルの願いによって3人の友人をバビロン州の事務を司らせるように、ネブカデネザルさせたわけです。で、この出来事が起こって、おそらくは5、6年じゃないかなと思われますけれども、ネブカデネザル王が金の像を作りました。まあ、ある人は2年後、ある人は11年後とか言ってますけれども、まあ、何年かわかんないんですけども、かなりの年月が経っています。金の像を作って、そしてその高さは60キュビット、その幅は6キュビットであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てたとあります。60キュビットはだいたい25メートルぐらいで、で、6キュビットがだいたい2メートル半ぐらいですね。で、この像を作って、で、今から読んでいくところは、いろんな、もうあらゆる州の、処置機の高官たちを集めてですね、そしてこれにひれ伏させようと、するわけですね。で、この金の像ですね。この言葉を読んだときに、私たちは前回の学びで、金の頭というのを読んだわけです。で、金の頭、金の部分は頭だけで、胸と両腕は銀。で、その後は、青銅、鉄、粘土と鉄というふうに続くわけですけれども、それぞれが、その世界を支配している帝国だったわけですけれども、つまり、バビロンの国は、銀の国、つまりメディアペルシャの国にとって変わるわけなんですよね。けれども、今、この金の像を作ったと言ってますから、全身金なわけです。数年経った後にネブカデネザルは、あの時はダニエルの神を褒めたたえて、そして誠にこの神が神々の神、王たちの主っていうふうにですね、ダニエルの神を褒めたたえていたのに、まさにダニエルが解き明かしたあの夢に挑発するような形で全身金の像を作ったわけです。わかりますか？永遠にバビロンの国は続くんだということですよね。そういう意味を持って、彼はこの像を作ったわけなんです。彼の問題はですね、今日学んでいくところ、で、3章と4章、まあ4章行きたいと思ってますけれども、彼の問題の根っこは、まだイエス様を知らない人、人間すべてに持っている問題。高ぶりです。プライドと言ってもいいでしょう。ですね。自分の力によって、自分の計画によって、ですね。私はここまでやってきたんだと。で、私の成果を上げるんだ。天と地を作られた神がおられて、すべてのものを動かしておられる神がいることを認めないで、私がすべてを行っているんだと。で、この高ぶりの問題が、このネブカデネザルにもあったわけなんです。で、どのようにして彼がですね、この高ぶりが砕かれていくのかっていうのを見ていくのが、まあ興味深いところなんですけれども、で、 これをバビロン州のドラの平野に建てた。大体バビロンの町から20キロぐらい離れたところですね。平野に建ててますから、もう ものすごい遠いところからも、この像をですね、見ることができたと思うんですね。もう私、この前、父と母のところに戻ったんですけれども、でっかい仏像が、白い、こっちの方にも、神奈川県の方にもなかったんですか、すごい高いですね、像。どこからも見ることができるような、ちょっと気持ち悪いですね。そういう感じですね。それを建てました。で、2節。そして、ネブカデネザル王は、人を使わして、大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、および諸州のすべての高官を召集し、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に出席させることにしたとあります。あらゆる高官、役人を、この諸州、すべての諸州とありますから、もう世界中ですね、バビロンがこの世界を今制覇しつつあるわけです。で、そこにいる人たちを、高官を皆集めて、この奉献式に出席させるわけなんですけれども、まあ、この世の王が自分の力を安定させるために、こういうことをさせるわけですよね。集めて、そして、この権力を集中させていく。ですね。自分に服従、忠誠を誓わせることをするわけなんです。日本でも例えば徳川家康が、何ですか、江戸幕府になってから参勤交代とかさせたわけですけれども、そういうふうにこの世の王がですね、権力を、この、安定させるために、集中させるために、同じようにこのネブカデネザルも行ったわけなんです。で、3節。そこで、大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、および諸州のすべての高官は、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に集まり、ネブカデネザルが建てた像の前に立った。このようにして奉献式のところで、このみんなが像の前に立ちました。伝令官は大声で叫んだ。庶民、諸国、諸国語の者たちよ、あなた方にこう命じられている。あなた方が角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛および諸々の楽器の音を聞くときはに、ひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれると、非常に極端なことを彼は言っているわけですけれども、前回もですね、夢を解き明かすことができなかったら、あなた方の手足を切り離させ、あなた方の家を滅ぼしてゴミの山とさせるというですね、そういうネブカデネザルの対処の仕方があったわけなんです。そして、7節。それで民が皆、角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、および諸々の楽器の音を聞いたとき、庶民、諸国、諸国王の者たちは、ひれ伏して、ネブカデネザル王が建てた金の像を拝んだと。もう先ほどから何回もですね、この楽器の名前がですね、この詳しく書かれて、そして、この奉献式、もう本当に、なんていうんですかね、秩序だ、正しく、かつ、非常にある意味で芸術性を持った形でですね、この綺麗な音楽を奏でて、それで、この、拝んだ、このひれ伏した、この儀式を行ったわけなんです。ですから、外から見たらですね、なんと素晴らしい光景だろうっていうふうに見えるかもしれません。そして、音楽を聴いてもですね、なんと素晴らしいんだろうというふうに、この、思うかもしれませんね。でも、これが、じゃあ、で、このような素晴らしい、この音楽の中で、人々の心はですね、なんていうんですかね、この、気持ちいいって言ったら変ですけれども、こう気分が良くなるようなものだったと思います。で、私たちもですね、 例えば異教のものであってもですね、あ、これは素晴らしいなって思うものってあると思うんですね。例えば、寺であるとか神社であるとかですね、その自然とか建物建築物ですね、素晴らしいと思います。また音楽だってこう素晴らしいものたくさんありますね。教会の中だってそうですね。例えばクラシック音楽で、また昔のね、あのクラシックの音楽はこの、ですか、このイエス様を賛美するようなものっていうのも多いですけれども、信者でない人でもそれも奏でてですね、本当に素晴らしい。でもじゃあ霊的かというと話は別ですよね。霊的か霊的じゃないかを比べる、その見分ける方法っていうのは皆さんわかるでしょうか。私たち見分けていかなければいけないわけなんですけども、霊的かどうかを見分ける方法はですね、御言葉です。気持ちが良くなっても、じゃあ本当に実際の生活でそういう賛美また礼拝をした後で、実際の生活の中で霊的な行動を移しているか、身を結ばせているかですよね。その時は気持ちよくなってもですね、その後に何かちょっと嫌なこと言われたらものすごい怒り出したりですね、また全然このクリスチャンらしからぬことをするっていうことは十分あり得るわけですけれども、そしたら霊的じゃないんですよね。まあ、なんて言ったらいいかな、精神的って言ったらいいでしょうか、魂的って言ったらいいでしょうかですね。でも御言葉は、ヘブル人への手紙の4章のところにあるんですが、まあ、有名な箇所ですから開かなくてもいいですけども、こう書いてあります。12節で、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますと。ここで大事なのが、魂と霊を差し通すような両刃の剣みたいなんて書いてあるんですね。で、私たちは見分けがなかなかつかない。これは本当に神様の霊によるものなのか、それとも人間がただ盛り上がってるだけなのかと。でも御言葉によって私たちは見分ける識別力、霊的に識別していく力が身についていくわけなんです。それでここまで今読みましたが、1節から7節まで読みましたが、像を作り、それを世界中、当時知られた世界というか、まあそうですね、当時知られた世界の人たちが拝んでいく、でそうでないと罰せられていくということをですね、実は他の聖書の箇所でも読むことができます。新約聖書の中で、テサロニケ人への手紙第2の2章、そこにですね、ここには像という言葉は出てきませんが、4節ですが、彼は滅びの子とか不法の人、または罪の人と呼ばれています。でこの彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言しますとあります。で黙示録の13章、を見ると、13章の15節を見ますと、それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させたとあります。これを反キリストと呼ぶわけなんです。聖書の中にこの世の諸霊というのが出てきますね。いろいろな諸々の霊がいるんだということが書いてあります。ですから面白いんですけれども、この申し合わせたわけでもないのに、全然違う地域で 似たようなことをする人たちが出てくるわけなんですね。例えば私たちがメキシコに行った時にですね、カトリック の, あの、その教会に行ったらですね、入ったらまずお賽銭があってですね、そして聖人のところにこうなんか拝むようなところがあって、いろいろなこのせあのなんか線香があってですね、もうこう金ピカのあれがあるわけですよ。で中に入っていって、私たちの最初の感想はですね、まだ日本の仏教寺院と似てるじゃないか仏教だってもともとそういうものではないわけなんですよね。例えば東南アジアの仏教に行ったらもう全然違うわけですよね。日本に来てああいう形になってるんですけども、カトリックの教会とですね、日本の仏教にどういう接点があるかないんですよ。でもこの世の諸霊ですね、同じことさせるんですね。で同じように第一ヨハネのところには反キリストの霊がいるんだ、反キリスト多く現れているんだというふうに書いてあります。この世は神に反抗します。でその究極の姿があの反キリスト、実際の人物としてこの世の終わりの時にイエス様が戻ってこられる直前に現れるわけなんですけれども、今ネブカデネザルのこの動きの中にこの反キリストとそっくりな動きを見ることができるわけなんです。ある意味で型と言ってもいいですね。その前もってこの表している型タイプとして今このネブカデネザルがいます。で先ほど見た、一節で高さは60キュビト、幅は6キュビトであったと書いてありますが、さっきの黙示録の13章を見てください。最後の節、ここに知恵がある、資料あるものはその獣の数値を数えなさい、その数字は人間を指しているからである、その数字は666であると。6ですね、人間の数字だと言ってるんです。神様の数字って7なんですね、完全数は7なんですが、6ですね。面白いですね。そして次見ましょう。8節、こういうことがあったその時、あるカルデア人たちが進み出てユダヤ人たちを訴えたと。8節で、このところですね、この新改訳の聖書の直訳、この下のですね、あの、説明を読むとですね、直訳としてユダヤ人の肉を食いちぎったって書いてあるんですね。すごくいい表現だなと思います。つまり抽象するですね。人の肉を食いちぎるようなことをするということですね。そしてユダヤ人をと明確に言っています。でこれが、ダニエル書からですね、あとバビロンの捕囚70年終わった後にイスラエルに帰るこのユダヤ人のことを描いている書物3冊あります。歴史の書物、あの予言書は今ここ入れないです。ゼカリア書とあと、ハガイ書とマラキ書があるんですが、それはちょっと置いといて、歴史の書物として3冊あるわけです。何かというと、3冊かな、あれ3冊、エズラ書、あとネヘミヤ書、そしてエステル記です。ですね。で、そこを読むと、明らかにユダヤ人だということで、敵、憎悪を燃やしている人たちの存在が出てきます。特にエステル記ですね。モルデカイという人が、ここでダニエルの友人3人と同じようにひれ伏すことを拒みました。それによって、モルデカイに対する敵意だけではなくて、ハマンはユダヤ人全員に対してですね、敵意を抱いたというふうに、この書いて、そして全滅させる、この根絶やしにする、ですね。そういうことを企んだ人たち、人の話は書いてますけれども、 昔からですね、そのイスラエルにこの反発するような動き、反ユダヤ主義というのは存在してたんですね。あのエジプ出エジプトの時からもあったわけなんですけれども、特にこういう形でユダヤ人と聞いただけでもうこう敵意を燃やすというのはここから始まっています。この大体バビロン捕囚になった時から。一体なんでかというとですね、あの離散の歴史が始まったからなんです。イスラエルの土地ではなくてそこから散ってったわけなんですよね。でそこで外国の土地でユダヤ人の生活をしていきます。でそうするとですね、彼らは神様を完全に信じているわけではないけれども、神様から選ばれた人たちですから、なんかそれっぽい動きをずっとしていくわけなんですね。その神様の原則にのっとっていくような動きをするわけなんです。だからビジネスがうまくいきます。また頭がいいから、いろいろこうあの政府の政治の中にも入っていきます。またその文学においてもですね、教育においても学問においてもですね、このいろいろと優秀なんですね。でそれで妬みを抱いてですね、でこのユダヤ人はっていう風になっていくということが起こっていくわけなんですね。でこれがもう早速このカルディア人たちがこの妬みをこの抱いている箇所をここで見ることができるわけなんです。で9節、彼らはネブカデネザル王に告げていった。王よ、永遠に生きられますように。王よ、あなたは角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞く者はすべてひれ伏して金の像を拝め、ひれ伏して拝まない者は誰でも火の燃える炉の中へ投げ込めと命令されました。ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもしませんと。でこのバビロン州の事務を司らせたって書いてありますけれ、書いてありますけども、ちょうどダニエルがですねお願いしたんですよね。自分が昇進した時に3人をですね、バビロン州の事務を司お願いしますって言ったら、このネブカデネザルがじゃあ OK ということで、事務を司らせたわけなんですね。でだからこうきちんとやっていくわけですよ、彼らはね。この仕事、王の仕事をきちんとやっていくわけですね。それで妬みを抱いて、そして今ここで、告げ口をするわけです。したわけです。で、13節。そこでネブカデネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてこいと命じた。それでこの人たちを王の前に連れて来られたとあります。怒りたけりました。例えば教会でイエス、この人お祈りもしなかったって言って怒りまくるクリスチャンはいるでしょうか。牧師は怒りまくるでしょうか。怒りまくらないですよね。誠の神を本当に礼拝しているならさっきの話になりますよ。霊的であれば怒らないですよ。怒らないです。でも今その神様を大事にしていると言ってるけれども、そうしない人たちが現れた時に怒っているというのはもう完全に肉なんですね。肉なんです。これクリスチャンの間でさえも、いわゆる教会と言われるものの間でさえもですね、起こり得ますね。気をつけなければいけないですけれども、怒りたけました。そしてシャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてこいと命じた。それでこの人たちを王の前に連れてこられた。ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが本当か。もしあなたが角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛及び諸々の楽器の音を聞くときにひれ伏して私が作った像を拝むなら、それでよし。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよ。このようにして、挑戦をしていますが、ここで、ひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよしというふうにですね、妥協案を出しています。 でも友人3人は後で拒みますけれども、ここで大事ですが、これはあくまでもネブカデネザルにとっては儀礼なんです。心が伴ってなくてもそれをやってくれればいいと言ってるわけですね。じゃあやっていいでしょうかね。心が伴ってなくても形さえやってくれればそれで構わないんだと。心が伴ってなくてもいいから仏壇の前で祈りを捧げてくれと。心が伴ってもなくてもいいから、とにかくやれと。私たちよく聞きますね、こういう言葉。イエス様は何て言われたかと言ったら、人の前で私を否むのであれば、私は父の前であなた方を否みますと。人の前で私を認めるのであれば、私は父の前であなた方を認めますと。心で信じているから外側では違うことやっていいんだというのは、これはこの世の論理であり、サタンから来たものです。心で信じているならば、それは表に出てくるんです。そして表においてもそれを表さなければいけないというのがクリスチャン信仰です。この世の論理、これサタンから来たものだったらどこでも同じです。宗教の自由を認めますよと言いながら、それは内心の問題です。外側ではちゃんと言うことに聞き従ってくださいとかですね、あなたは心では信じてはいいけれども伝道はしないでください、もっともらしく聞こえますよね。相手にはね、違うことを信じてるんですから、それを尊重してください。この世の論理です。で、これをネブカデネザルはさせようとしていたわけですが、16節、シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。素晴らしい信仰告白です。ここで二つの重要なことが書かれていますね。一つは、私たちの仕える神は私たちを救い出すことができます。神はできます。神には能力がある、全能の神様に信頼を置いているわけなんですね。いつも私たちここ試されますよね。問題を見たらこのようになることはできません。私たちが実際の目に見える形での障壁を見たら、神様も同じように私たちの能力の中に閉じ込めてしまうようになります。問題を見ないで神様を見ていくっていう必要がありますね。チャック・スミスのこの証の中にですね、彼が、この生まれてくる前の話ですけれども、お姉さん、つまりこの彼のお姉さんですね、まだちっちゃい子供ですよ、彼女が、引きずって死にそうになったですね。で、それでもう間に合わないかもしれないといった時に、お母さんはなんと教会に連れてったんです。そして牧師さんに祈ってほしいって頼んだんですね。で、その時に牧師さんが、今の彼女の子を、彼女を見るのではなくて、見ないで神様を見ましょうと言ったんですね。そして祈りました。で、お父さんは現実的な人でですね、やってきたんですね。そしてそこで牧師がそんなことやってるのを見て、殴ったのかな、なんかわかんないけど、とにかく奪い取ってですね、それで病院に連れて、彼女は奇跡的に治りました。奇跡ですね。もうその時に治ったんですね。見ないで、そこで苦しんでる彼女を見ないで、神様を見ましょうと。で、こういう信仰ですね。で、それと同時に、今ここで彼らが、この三人の友人、ダニエルの三人の友人が言っているのは、18節。しかし、もし、そうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。祈りが聞かれなかったら、私たち神様信じるのをやめるんでしょうか。 なんだ神様は全能の神だって言ってるのに私たちの祈りに聞いてくださらなかった。で実際にですね、私、聞いたことがありますけれども、ずっと祈り聞かれたのに、まだクリスチャンになって間もない方ですね、聞かれなかったから、なんか私もう教会に行ってないんですとかですね、なんかおっしゃってました。ずっと祈り聞いて聞かれなかった。これ本当の信仰じゃないですよね。で、究極の形、今私ヨブ記をですね、他のところで教えてるんですけども、究極の姿のヨブですよね。神様を恐れていた人が、全財産が奪われ、息子が奪われ、そして自分の健康が侵されて、最後には奥さんから、あなたは神を呪って死になさいと言われて、友人からは、慰めを受けるのではなく、お前は何か罪を犯しているに違いないと言われてですね、最悪の状態だったんですね。でも彼は決して神を呪うことはしなかった。ここに神の主権があります。ずっとこのダニエル書もですね、神の主権を見ていますね。王を立て王を倒す神様を見ています。日本人の王でさえも支配している神様を見ています。で、その神様は私たちの、生活の中でもおられて、神様の御心であれば私たちは神様お出来になるんですよ。救い出すことできるんですよ。でも、御心だったら、救わずにそのまま殉教させることもあり得るわけなんですよね。だから、ここで、委ねていく必要があるわけです。どんなことがあっても私は、委ねますよ。この前ちょっと引用しようと思った聖書の箇所でちょっと引用できなかったところがあったんですけども、第一ペテロの4章の19節ですが、ちょうどペテロの手紙っていうの、ペテロの第一の手紙もこの迫害されているクリスチャンに対して語られているんですけれども、19節、4章の19節を見ると、ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさいと。たとえ自分がどうなったとしても、この方にお任せしなさいというふうに勧められています。で19節、戻ってください。ダニエル書3章19節。すると、ネブカデネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。彼は牢を普通より7倍厚くせよと命じた。また彼の軍隊の中の力強い者たちに、シャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って、火の燃える炉に投げ込めと命じた。そこでこの人たちは上着や下着や被り物の衣服を着たまま縛られて、火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命令が厳しく、炉が甚だ熱かったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちは、その声に焼き殺された。かわいそうですね。シャデラク、メシャク、アベデネゴの三人は、縛られたままで火の燃える炉の中に落ち込んだと。入ってきました。で、次に奇跡が起こります。その時、ネブカデネザル王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは三人のものを縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えていった。王様はその通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人のものが見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4のものの姿は神々の子のようだ。素晴らしい生きた証がここにあります。この真ん中におられる第4の方とは、神の御子イエス・キリストが受肉する前の姿であります。神々の子と書いてありますね。神の子ですよ。神の御子ということです。この方が3人の真ん中におられたんです。 イザヤ書の43章を見ますと、イザヤ書にですね、このイスラエルたちがこのカナンの中に置かれると、けれども回復するよというこの希望のメッセージがこの書かれているわけなんですが、この43章のどうしようかな、2節なんですが、じゃあ1節からちょっと見てみますが、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を通るときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。このように、イザヤが、イザヤを通して神様がおっしゃられた通りに、彼らは火の中を通っても救われました。私たちにも困難が与えられています。イエス様がこの世に行ったらあなた方には困難がありますとヨハネの16章の33節でお語りになっています。しかし、私はあなた方に平安を与えるとおっしゃいました。で、そのキーは、それが守られるキー、鍵は、私はあなた方と共にいるよ。ですね。イエス様がそばにいてくださいます。パウロもエルサレムに行って、伝道、同胞のユダヤ人たちを救いに導きたいと思ったら大失敗してですね、牢屋に入れられて、がっくり来ているであろうその時に、イエス様が主がそばに立たれたと書いてありますね。おられて。恐れるな。あなたは、ここでも行ったようにエルサレムでも行ったようにローマでも同じことをしなければいけないと、そばにおられて語りかけてくださいました。もうこれはダメだという時に主が共におられるわけですね。これはちょっと正確に覚えてないんですけれども、アフリカかどこかに行った宣教師がですね、そのところで自分の家族、妻もまた子供も、この病気か何かで、死んでしまって、たった一人になってしまって、そして、自分で、その亡くなった体を埋葬しなければいけなかった、土葬したわけです。で、ハゲタカかなんかわかんないけれども、その掘り起こしてですね、食べないようにですね、もう一晩中この、守っていて、もうたった一人でそこにいた時にですね、こう言ったらしいんですね。主の臨在がなかったら私は気違いになっていただろうと。そしてイエス様が、私はあなた方と世の終わりまで共にいるですね。このように火の中を通っても水の中を通っても私はあなた方と共にいるということで、3人は守られました。で、26節、それからネブカデネザルは火の燃える炉の中に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、意図高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出てきた。大使、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。ネブカデネザルは言った。褒むべきかな。シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は見つかりを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の丘はどんな神にも使えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。素晴らしい異教の神を信じている、この王の口からですね、神様について、このような褒める言葉が現れたわけなんです。けれども、ネブカデネザルは、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神と言ってるわけですね。この前はダニエルの神と言いました。まだ改心していません。で、29節。それゆえ私は命令する。庶民、諸国、諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にないからだと。拝まない者を、これもまた 極端ですね。まあ、彼の性格っていうのもあるでしょうし、また異教の神の概念、多神教の神しか拝まない人たちはこのようになってしまいます。素晴らしい、だからこの神を大切にしなければならないまでだったらいいんですけれども、そうしないものをですね滅ぼさせると、これ誠の神を信じている人には出てこない発想ですね。で、それから王はシャデラク、メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせたとあるわけなんですが、ここでやっぱりまず第一に私たちは、イスラエルの神は、イスラエルがあの土地から引き抜かれて、ユダヤ人たちがもういなくなった後も証を残されているわけですね。イザヤ書の、44章の8節のところに、私があなた、あなた方は私の証人であるというふうに書いてあります。で、これ実は初めて私、こう注意してみたのはですね、ワシントンにある、ホロコーストの、この博物館に行った時にですね、出ていく、あらゆるですね、いろんなものを見た後に、ひどい、あれですよ、見た後にですね、You are my witness っていう書いてあって、ここのか、その箇所が書かれてですね、ちょっと、ドキモにいたんですけど、でもそれ文脈から外れてるんですよ。それ、あなたは私の証人であるっていうのは、イスラエルに語られてるんですね。違法人の私じゃなくて、イスラエルに語られてるんですね。で、イスラエルがもういなくなってしまったんです。けれども、神様は、もういなくなったというようなところで、それでも証を残しておられるわけです。こういう例は教会史の中でいくらでもたくさんあるわけですね。例えば日本だったら隠れキリシタンですね。この世界の教会史の中でもこんな例はないと、あれだけの徹底的な迫害を受けたのに250年経った時にですね、開国してまだ残っていたと。で、その前に、この、最後に殉教死ぬ時がですね、7代後に黒船の司祭がやってくるということを予言した、その通りにですねなって、ペリーですねの黒船がやってきて、同じように神様が誰もいなくてもご自分の証を立ててくださっているわけなんです。で、4章なんですが、ネブカデネザル王が全土に住むすべての庶民、諸国語の者たちに書き送ると書いていますが、ネブカデネザルをずっとこれ見ていくとですね、ずっと証を聞いてたわけですよ。ダニエルを通して、そしてこの3人の友人を通して証を聞いてって、彼はとてもいい印象を持っていました。持ってきてますね。でもこの4章で彼は自分が取り扱われていくことになります。で、私たちも伝道をしていくときにですね、いろいろと証を立てていきます。でもこれ以上にないと完璧にやったとしても、神様とその人との間で解決しなければいけない問題があるわけなんですね。で、ネブカデネザルも同じようにその神様から直接の、取り扱いを受けたわけです。一節、ネブカデネザル王が全土に住むすべての庶民、諸国語の者たちに書き送る、あなた方に平安が豊かにあるように、手紙を今書いています。で、その自分が制覇したところに、このもうその知られた、その当時はですね、もう知られた世界をバビロンがこの全部征服したわけですけれども、いわば世界中に手紙を今ここで書き送ってるわけです。で、平安が豊かにあるようにと言ってます。だからちょうどなんか使徒たちがですね、新約聖書にある手紙みたいなもんですよね、この、恵みと平安があるようにっていうの書いてありますけど、同じようにこの書いてますね。意図高き神が私の行われた印と奇跡とを知らせることは私の喜びとすることである。その印のなんと偉大なことよ。その奇跡のなんと力強いことよ。その国は永遠にわたる国。その主権は世々限りなく 続くと書いてあるんですが、印と奇跡を彼は経験して、それによって異邦人の国も皆神様が支配しておられて、かつ神の国が、永遠の国があるんだよということをまず初めに話しています。そして彼の証を始めていきます。4節、私ネブカデネザルが私の家で気楽にしており、私の宮殿で栄えていた時とありますけれども、彼は、今ここでもうゆっくりと何ですか、してるわけですね。今ネブカデネザルの統治の後半に差し掛かってます。後期に差し掛かってます。で、全てを制覇したんです。でもうこう歯向かってくるものっていうのはもう大体いなくなったんですね。で、それでゆっくりと、そしてもうその時にバビロンのですね、この映画っていうのはもう輝いていたわけですね。そのところのこの街というのは、今でも世界の七不思議と言われているようなものすごいこの建物、例えば空中庭園であるとかですね、今でも空中庭園って言ったらちょっと考えられないですけれども、あったわけですね。空中庭園というのがあったり、あとその壁もものすごいこの壁がですね、このあって、その城壁ですね。それをもうこれ彼はこの見ながらですね、この気楽にしていたんだわけです。その時に5節、私は一つの夢を見たが、それが私を恐れさせた。私の寝床での様々な幻想と頭に浮かんだ幻が私を脅かした。それで私は命令を下し、バビロンの使者をことごとく私の前に連れてこさせて、その夢の解き明かしをさせようとした。そこで呪法師、呪文師、カルデア人、星占いたちが来たとき、私は彼らにその夢を告げたが、彼らはその解き明かしを私に知らせることができなかったと。以前は夢と解き明かしをさせます。夢も教えなさいって言ったけども、ここでも話したわけです。しかし最後にダニエルが私の前に来たですね。ダニエルは呪法師の長として任命されていましたから、もう他の人たちにこの聞いてもダメだったから、この長であるダニエルがこうやってきたわけですね。彼の名は私の神の名にちなんでベルテシャサルと呼ばれ、彼には聖なる神の霊があった。私はその夢を彼に告げたと。聖なる神の霊があった。で、後で、ネブカデネザルは、あなたには聖なる神の霊があるというふうに言い続けています。こういう証をダニエルは立てていたわけです。もうダニエルもこの時には80歳代だったかもしれませんね。で、もう、何歳、まだティーネイジャーだった時、10代の時にですね、初めて来て、その時からの付き合いですよ、ネブカデネザルと。で、その間の証によって、もう、ネブカデネザルは、この人には聖なる神の霊がいるというふうに分かったわけなんですね。で、彼はですね、ネブカデネザルは聖なる神の霊、聖霊であると明確に言ってるわけですね。なぜかというと、ネブカデネザルが信じていたあらゆる神々は清くなかったからです。戦争の神であるとかですね、豊穣の神であるとか、いろんな神がいたわけです。で、特に彼は戦争の神ですね。マルドゥクっていうのがまあ有名なんですけれども、それを彼は礼拝していました。で、自分が何か達成したいこと、願い、願望とか、また欲望ですね。で、そういうものを叶えるために、その神様を拝むわけなんですよね。だからその神というのは、汚れています。清い神ではないんです。で、神々と呼ばれているもので清い神っていないんですね。唯一、私は主であると、モーセを通して言われた神ですね。私は神であり、聖なる方、聖なるものだ。この方が唯一聖なる方として現れています。で、呪法師の長ベルテシャザル、私は聖なる神の霊があなたにあり、どんな秘密もあなたには難しくないことを知っている。私の見た夢の幻はこうだ、その解き明かしをしてもらいたい。
私の寝床で頭に浮かんだ幻、私の見た幻はこうだ。見ると、地の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて地の果てのどこからもそれが見えた。葉は美しく実も豊かで、それにはすべてのものの食料があった。その下には野の獣が憩い、その枝には空の鳥が住み、すべての肉なるものはそれによって養われたとあります。なんか似たような表現が実はあるんですね。特にこの空の鳥が住んでいるっていうのが書いてありますけれども、でこれであのイエス様がですね、からし種のこの例えをお話になられたときに、マタイの13章の31節でこう言われてますが、イエスはまた別の例えを彼に示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になりますと。まあ、よく聞いた話ですね。で、大体どういう解釈、あの、話を聞くでしょうか。ここからですね、どんどんどんどんこの、世の中はですね、この神様の御言葉が伝わっていって、そして、もうキリスト教化されていってですね、広がって大きくなっていくんだっていうのを聞きますよね。でも、今読んだところを見るとですね、これ後で解釈がダニエルを、解釈がダニエルしますけれども、これバビロンのこと言ってるんですよ。世の中的な影響です。そして、バビロンによって、その、バビロンの栄光によって人々が行こうことができる。で、空の鳥も、この、そこに養われることができると、いうことを言っているわけなんです。だからさっきのからし種っていうのは一体何かというとですね、天の御国っていうのは何かというと、その、世の中的な広がり方をしてしまうんですね。これ悪い広がり方をしてしまうわけです、教会が。で、実際に教会史を見ると、そうですよね。悪い広がり方をどんどんしていきました。ローマの国教化がされて、それでクリスチャンじゃない人が逆に罰せられていくみたいなですね。この儀式的に、儀礼的にですね。なんかあなたはもうローマの国民なんだからクリスチャンになりますよみたいなですね。その国にいるんだからもうクリスチャンですよとか。強制的な形っていうか、そういう世の中の制度的なものでどんどんどんどん広がっていった。わけなんですね。で、今、このように言いました。で、13節。私が見た幻、寝床で頭に浮かんだ幻の中で見ると、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきた。聖なる者が降りてきました。御使いですね。御使いが、天使がやってきて、彼は大声で叫んでこう言った。その木を切り倒し、枝を切り払え、その葉を振り落とし、実を投げ散らせ、獣をその下から、鳥をその枝から追い払え、ただしその根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の中に置き、天の露に濡れさせて、地の草を獣と分け合うようにせよ。その心を人間の心から変えて、獣の心をそれに与え、七つの時をその上に、過ごさせよと。この七つの時というのは七年のことです。時っていうのが一年ですね。この宣言は見張りの者たちの布告によるもの。この決定は聖なる者たちの命令によるものだ。ですね。だからつまり、御使いたちの決定だったんだと。いうわけです。ダニエル書の10章のところで御使いたちがですね、この大国をめぐって戦いをしています。悪いこの天使っていうんですか。と、その良い天使って言ったりか、神様に仕える天使たちの戦いがあるわけですけども、まあそういう、その国々を司っている、この、御使いたちがですね、決めた命令なんだと。それは、意図高き方が人間の国を支配し、それを御心にかなうものに与え、また人間の中の最もへりくだったものをその上に立てるということを生きる者が知るためである。ここですね。このメッセージを伝えたかいわけなんです。御心にかなうものに与えと。人間の国はですね、人間が支配しているのではなくて、神様が支配しているんだということを知り、そして、高ぶるものが低くされ、そして低くなっているものが高くされると、いうふうにするためなんだよ、というメッセージを伝えるためにそうなるんだ。で、私、ネブカデネザル王が見た夢とはこうでだ。ベルテシャサルよ。あなたはその解き明かしを述べよ。私の国の知者たちは誰も、その解き明かしを私に知らせることができない。しかし、あなたにはできる。
あなたには聖なる神の霊があるからだ。さっき言った通りですね。聖なる神の霊があるから、それを解き明かすことができる。その時、ベルテシャサルと呼ばれていたダニエルはしばらくの間驚きすくみ、怯えた。王は話しかけていった。ベルテシャサル、あなたはこの夢と解き明かしを恐れることはない。ベルテシャサルは答えていった。我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その解き明かしがあなたの敵に当てはまりますように。ダニエルはですね、もうこの時点で、ベルテ、ネブカデネザルをですね、本当に、まあ、愛していました。わかりますか？もうこれはあなたの敵に当てはまりますように。あなたを憎む者たちに当てはまりますように。この時だってネブカデネザルは悪いことをたくさんやってるんですよ。けれども、長年のことをネブカデネザルに仕えていて、そして彼を愛し続けてたんですね。難しいと思いませんか？私たち。悪いことをしている人を愛し続けるって。でも彼は神様から与えられている人だと。そして、ね、ダニエルはよく分かっていました。エレミヤ書もよく読んでいました。そこにはですね、ネブカデネザルは私のしもべとまで神様はおっしゃっているところがあります。神の許しによって建てられている人なんだ。それで彼は愛していったんです。そして仕えていったんですね。でも彼はこれから彼の真実を語ります。その夢の解き明かしをはっきりと述べます。この二つが大事ですね。愛してって真理を語っていく。愛を持って真理を語りなさいとエペソ書に書いてあります。これを彼は行っていきます。あなたがご覧になった木、すなわち成長して強くなり、その高さは天に届いて、地のどこからも見え、その葉は美しく実も豊かで、それにはすべてのものの食料があり、その下に野の獣が住み、その枝に空の鳥が宿った木、王様、その木はあなたです。あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大さは増し加わって天に達し、あなたの主権は地の果てにまで及んでいます。しかし王は一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきてこういうのをご覧になりました。この木を切り倒して滅ぼせ、ただしその根株を地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の中に置き、天の露に濡れさせて、七つの時がその上を過ぎ去るまで、野の獣と草を分け合うようにせよ。王様、その解き明かしは次の通りです。これは、糸高方の宣言であって、我が主王様に起こることです。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、天の露に濡れます。こうして七つの時が過ぎ、あなたは糸高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなうものにお渡りになることを知るようになるのですと。なんと、ネブカデネザル王が、こうなんていうんですかね、獣のようになってしまうというか、精神的に、精神病って言ったらいいのかわかんないんですけれども、この理性を失ってしまうんですね。そういう状態が7年続きますよと。26節。ただし、木の根株は残しておけと命じられていますから、天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立ちましょう。神様の憐れみというか恵みがここに書いてあります。あなたが、神がいるということを知るようになったら、あなたは回復しますよ。それゆえ王様、私の勧告を快く受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。ですね。罪を除く。で、具体的に貧しい者を憐れんでくださいと言っています。バビロンのこの統治はですね、本当にひどいものでした。ユダヤ人に対してもですね、ひどいことをこの行っていて、奴隷としてですね、このひどいことを行っていたと、このイザヤ書のところに書いてあるんですけれども、それやめてくださいと。でも、やめなかったみたいですね。28節をご覧ください。このことが皆、ネブカデネザル王の身に起こった。12ヶ月の後、結構年月経ってます。1年間経ってます。彼がバビロン王の宮殿の屋上を歩いていたとき、王はこう言っていた。この大バビロンは、私の権力によって、王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私が建てたものではないか。今、主語っていうか代名詞が、何の代名詞が出てきたでしょうか。私ですね。私。
これが、人間の罪の根っこにあります。初めの罪はサタンがありましたですね。ルシファーが、私が高き者になろうと、私だったんです。で、箴言のところには、神が忌み嫌われるものがあると、その第一に挙げられているのが高ぶりです。プライドですね。これが根っこに彼があった。これを取り除かれなかったために、彼はいろんな証を聞いていたけれども、結局、まだ神様を信じることができなかったわけなんです。だから、福音の始めとしてイエス様がおっしゃられたのは、幸いなことよ、心の貧しい人は。ですね。天の国はあなたのものである。幸いな人よ、そして、へりくだったものはとも書いてありますね。悲しむのは幸いである。今笑っているものは哀れであるとも言われまして、イエス様。本当に神様の前でへりくだる人が初めて神様に出会うことができます。で、そのレッスンを、その教訓を、この神様に本当に出会うためにですね、ネブカリネザルは辛いところを通らなければいけなかったわけです。30節、この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザル王、あなたに告げる。国はあなたから取り去られた。きついですね。口にまだあるときに言われたんですね。見張りの天使がいたわけです。で、私たちも、この口から出る言葉とか、いろいろ行動がありますよね。神様の臨在を忘れているときに、この口、災いですけれども、ヤコブ書に書いてありますけれども、口は災いであると書いてますけれども、こういうことが起こるわけですね。また、心で思っていることもそうですけれども、神様は私たちをいつも見ておられるんだという、この意識が必要ですが、ネブカデネザル王はここで忘れてしまっていたわけです。で、すぐに語られました。32節、あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして7つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなうものにお渡りになることを知るようになる。この言葉は直ちにネブカデネザル王に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛はわしの羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。わしの羽っていうのはつまり何かって言ったら全然お風呂に入ってないわけですから、この髪がですね、この硬くなってですね、わかりますか、ちょっと汚い姿ですよね。獣のようになってしまってるわけです。で、その期間が終わった時、7年経った後、私ネブカデネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。素晴らしいのは次です。理性が戻ってきた後、すぐに次にやったことが何かというと賛美です。それで私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。第一コリントの14章のところでは、霊によっても知性によっても神様を賛美しましょうと書いてありますけれども、彼は理性が与えられた時に神様を賛美しました。その主権は永遠の主権、その国はいよいよ限りなく続く。地に住む者は皆亡き者とみなされる。どんなに偉大なものであってもですね、神様にとってはもう本当にちっちゃなものなんだと言ってるわけです。彼は天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらう。見て押さえて、あなたは何をされるのかという者もいない。神様はもうご自由に、もう御心のままに全てのことを動かしておられるわけです。私が理性を取り戻したとき、私の王国の公演のために、私の意向も輝きも私に戻ってきた。私の顧問も貴人たちも私を迎えたので、私は王位を確立し、以前にも増して王位なるものとなった。今、私に向かってネザルは天の王を賛美し、あがめ、褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。ですね。個人的にもう、この方こそが王であると。言ってるわけですね。まあ、ここでちょっと意見が分かれるんですけれども、本当に彼が改心したかどうかと。で、さっきですね、4章の8節のところで、ネブカデネザルが、私の神の名にちなんで、ダニエルがベルテシャサルと呼ばれっていうのが書いてあるんですけれどもね。だから、まだ、この、私の神って言ってますけど、これもちろん異教の神ですよ。だから、そうじゃないんじゃないかっていう意見と、でもここの箇所を読んでですね、いや、もう、 改心したんだという意見と2つありますけれども、いずれにしてもですね、彼がもう本当に誠の神をですね認めているということは確かですね。で、なんでかというと、37節の最後、また高ぶって歩む者をへり下ったものとされると。へり下りです、へり下りですね。で、これがもう聖書に貫かれている大原則です。もう低くされるものが高くされ、自分を高くするものが低くされる、ね、もう最初からそうですね。もうサタンの時からそうで、ずっとも う, こ う, もうずっとこうです、ね、力強い神の御手のもとであなた方は減り下りなさい。そうすれば、ちょうど良い時に神様があなた方を高めてくださいます。これペテロ、第一ペテロの手紙に書いてありますけれども、私たちが減り下って歩む時に神様が、この高めてくださるというか、でダニエルがそのもう本当に、究極の例だと思いますけど、神様に減り下って仕えていく。まあ、次回の学ぶところでですね、このベルテシャツァル王のところで出てきたときには、ベルテシャツァルはダニエルのことさえも知りません。これ次回学びます。ああ、なんでこれがダニエルかっていう感じで。で、彼はだから結局中心的な役割から離れてるわけですよ、もう。わかりますか？でも、平気だったんですよ、彼にとっては。どうでもいいんですよ。その地位なんて。神様に仕えていた。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このネブカデネザルが取り扱いを受けましたけれども、私たちも本当に、この深いところでいろいろな取り扱いを受けなければいけないところがたくさんあります。主よ、プライド、高ぶりというのはいつも私たちの心に出てきていきますけれども、神様、私たちは本当に何もない、すべて良いものは神様から与えられている、今持っているもので与えられていないものは何もないけれども、何か自分がこれは自分でやったんだというふうに私たちは思ってしまう。神様、どうかいつも心の貧しいものは幸いです、天の国はあなた方のものですと言われる、その祝福の中にとどまり続けることができますように助けてください。お願いいたします。主よ、どうぞ、あなたが私たちを用いてくださって、この世においてもこのダニエルのように聖なる神の霊があるんだと、いらっしゃるんだということを証しすることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げします。アーメン。